前回収録終わった後に、仮面ライダーの映画を見てきたんですけど、
おお、ああ、
なんか最近映画とか見てますか？
映画見ましたよ、僕は。
お、
久しぶりに見たんですよね、映画。
アダルトのやつか。
そうです。オープニングがですね、四角い頭のやつがですね、パントマイムするやつから始まるんですけど、
マジか。
で、頭がパトランプみたいなやつも一緒に出てきて、その男が、こう、もじもじ捨てくっていう映画なんですけど、
おお。あれ結構放送時間短いよね、
短いです。1
映画ね。
分ちょっと、絡み合わせて1分ちょっとで終わるんですけどね。
ああ、濡れ場がね、濡れ場1分しかないのね。
そう、そうです。
そうか、そうか。
その後に始まる映画がですね、
おう。
桃への手紙っていうのを見てきましたよ。多分名前すら聞いたことない人もいるかもしれないんですけど。
超話題作ですよ。
そうなんですかね？わかります？桃への手紙。
アニメですよね。
そうです、そうです。
予告だけ見ました。
妖怪とか出る。
そうです、そうです。
そうです、それですね。
あれでしょ？桃屋のキムチでしょ？
もう、話聞いてます？
桃屋のキムチは良いキムチでしょ？
桃への手紙。
あ、キ
桃
ムチ
や、
じゃないの？
や
あ、
じゃない。
桃屋じゃないの？
桃へのキムチ、キムチじゃないや。振られたよ。桃への手紙。
そっちか。ご
え、
めんご
キ
め
ムチ。はい。
桃屋の決まりじゃない。桃への手紙ね。
桃への手
桃への
紙
手
を
紙。
見てきました。で、
お
これ、なんで僕が気になってたかっていうと、監督がですね、
お。はいはい。
人狼っていう、
うい
いですか？
ん。大丈夫大丈夫。ごめんごめん。どうぞどうぞ。
人狼っていう
ごめんご
い
めん。
や、もういいや、話進めますね。いいや。人狼っていう映画があったんですけど、押井守さんが原作のケルベロスとかっていうのを、初監督した人が、沖浦博之さんっていう人なんですね。で、この人狼っていうアニメ、僕すごく好きで、もう何回も見てるんですよ。で、それが2000年に発表っていうことで、で、そこからこの人ずっと監督してなくて、で、今回で2作目。だから12年ぶり。
そうなんだ。
みたいなんですよね。
ほうほうほう
だ
ほう。
から、この人がやるんであれば見なきゃと思って、見に行きましたよ。いやー、面白かった。
どんな内容なの？
すね。お父さんを亡くした母娘の物語って言ったらいいんですかね。お母さんと、娘ももが、瀬戸内海かな？あそこ。の、離れ島に住むところから始まるんですけど。で、それなんでかっていうと、お父さんと一緒に住んでたのが都会のマンションみたいなとこだったんですけど、やっぱりお父さん亡くなったんで、で、そこを売り払ってしまって、で、この島から一からやり直そうっていうことで、引っ越したみたいなんですけど、そのお母さんはやっぱ、知り合いがそこそこいるわけですよ。その島にも、いとこのおばさんとかかな？そういうとこのお家に行ったんで、ただ桃からすると誰も知らないわけですよ。なんで、一人孤独な感じを受けつつ、その島の生活が始まっていくんですね。やっぱり、息苦しいわけですよ。頼りにしてるお母さんですら、やっぱ他の人たちと仲良く喋ってると、すごい孤独感を感じてしまったりとかするシーンとかも、すごくうまく書いたりするんですね。で、そこから、屋根裏にある、妖怪の本みたいなのがあるんですね。で、その妖怪の本から、 まあ、3匹の妖怪さんが出てきて、まあ、そこからモモといろいろと話が進んでいくと。っていう話です。
ほうほうほう。うん、
あまりネタバレしないように喋ってます。
うん、そうだね。なんかすごく、内容が良かったっていう話なので、
うん、
できるだけね、ネタバレしないで皆さんに見ていただきたい。
うん。で、この妖怪がですね、
うん。
声が西田敏行さん。
おぉ。
釣りバカの西田敏行さんと、
はいはいはい。
あと、蝶さんですよ。探検僕らの街の蝶さん。
蝶さんね。うん。
はい。それと、まあ、山ちゃん。大御所山ちゃん。
はいはいはい。山寺宏一さん。
そうですそうです。
はあ、最高だね。
うん。この3人がこの妖怪やってるんですけど、この3人の、3匹の妖怪がですね、ものすごいいいんですよ。掛け合いがね。
ほうほうほ
う。うん。で、後々そのパンフレットとか見たりすると、
うん。
アドリブガンガン出してたみたいなんですよ。
はあ、なるほどね。
うん。だから、うん、すげえいいんすね。この、こいつらがまた。
はあ、うん。
見た感じなんかグロいなとか思うんですけど、意外とコミカルで。
うん、うん、うん。
あと、やっぱり、人狼見た方ならわかるんですけど、
うん、
その、表情の描き方とか。
あ
とやっぱりね、背景がいいですわ。
あ、背景ね。
うん、背景がすごくいいっすね。
うん。
だから島に行きたくなりますもんね。
はいはいはいはい。その島に。
そうです。
あ、それぐらいやっぱりこう、なんていうの、情景が浮かぶぐらい綺麗ってことなんだね。
うん。で、ただリアルなだけじゃなくて、本当になんかこう、あったかいんですよね。
うん。
だから、これはね、本当最初すごいあはははって笑えるシーンもありますし、で、本当に館内からあはははとかって笑い声聞こえてましたしね。
ああ、いいですね。
うん。で、最後にはやっぱりグッと持ってくるんですわ。
ほうほうほう
ほう。男泣きでしたね。
あの、何、黒い鎧着た武装集団みたいなのが出てくるの？
で、人狼ね。
あ、それ人狼か。
出ない出ない。
そうかそ
う
か。
うん。出ない。いや、これ本当おすすめします。ただ、一つだけ弱点があって、
うん、
その、上映する場所がですね、多分、ものすごい少ないんですよ。
ああ、じゃこれ、あれかい？単館映画というか。
一応、その、全国ロードショーっぽいような気がするんですけど、
うんうん。
まあ、秋田は、
うん。
一箇所だけ。
どこでやるの？
秋田、なんでしたっけ？秋田、
アルベ？
駅前にできたじゃないですか。秋田市の駅の。
はいはいはいはい。あの、エヴァやったところか。
そうそうそうです。あそこです。あそこたった一箇所だけです。
あそこだけか、うん。マジか。
秋田全域ですよ。県で2番目に広いのに。一箇所しかやってないですよ。
悲しすぎる。
うん、なので、でも本当これ、桃への手紙、もう一回見に行こうかなって思うぐらいの、
お
面白い作品だったんで、ぜひぜひ、皆さんに見ていただきたいなと。
俺も行きて。
あ、行きましょうよ、ぜひ。
うん。張さんが出るってだけで行きて。うん、
まあ。僕らのバイブルですからね。
そうですよ。
関係のね。
知ってます？藤宮さん。
え？
探検僕の街って NHK の教育でやってたね。蝶さんだよって言って出てくるやつね。
うん、
あ、知らないです。
マジか、
うん。
マジか。
いや、でしょう。だって、僕ら本当に小さい時ですからね。
ね、最近で言うとね、ワンワンだっけ？
ああ、はい。
声やってるよね。
うん。
教育テレビのね。
うん。
ぐるぐるぐるぐるとカーンの。
そうです。
そうそう。
あれの声。パワーアップのやつね。
パワーアップじゃないです。
あ、そうですか。
パワーアップはまた違う番組です。
あ、そうですか。
はいはい。なるほどね。
はい、そんな感じですね。
おもろい。
藤宮さんどうでした？その見た映画。
どう？
ライダーのやつでしたっけ？
はい。
特撮の。
仮面ライダーとあの戦隊の世界観が一緒くたになってて、両方すっごいいっぱい出てきたんで、なんか画面がすごいことになってるなと思って。
カオスみたいな。あれでした？
はい。
あの、アバレンジャーでしたっけ？今あれでしょ？アバレッド。何？ハリケーンレッド？ハリケンジャーのレッド？今世間を賑わしてるんでしょ？
え？そうなんですか？
うん。二股か三股して。
え？
うん。で、なんか最低の男だみたいな感じで今、よう騒がせてますよ。
なんかこの間熱愛報道がどうのっていう話はちょっと聞いたんですけど、そうそう、なんか相手から否定されたとかなんとかっていう。そう。
あの結婚もするって言ったんだけど、
はい、
二股が事実明るみに出ちゃって、で、あれですよ、テリー伊藤とか、あいつは会った女全員に結婚しようって言うんだみたいな。なぜテリー伊藤がそれを発言するのかよくわからんまへんけども、今賑わせてる。それつらも出んの？
変身前が出るのはちょっとしかいなかったんで。
あ、なるほどね。
はい、変身後がいっぱいっていう感じでした。
ギャラ的な大人の事情もあるだろうしね。スーツ着れば中身わかりませんからね。
キャストのところ見てたらスーツもやっぱ掛け持ちしてましたね。
あ、なるほどね。
あ、なんかこれとこれ中の人一緒だみたいな。
なるほどね。そこやっぱ見ちゃうの大人ですね。やっぱその見方は大人の見方ですよね。
いや、でも中の人も好きな人いるんで。
おー、あのアクターさんっていうか、はい、演じる人ね。
はい。
どの人が好きなんですか？
やっぱライダーの主人公いっぱいやってる高岩さんとかかっこいいと思うんで。
高岩さんってあれじゃないっけか、ファイズの。
そうですね、ファイズもやってます。
中の人も、はい、そうですよね。
あの平成ライダーの主役ほとんどやってて、
あ、
響きとかはちょっと違うんですけど。
刺激兄さんね。はいはいはいはい。
今の確かフォーゼも高岩さんだったと思います。
あ、そのキャラに動きで個性つけるのうまいですよね、この人。
すごいですよね。
うん。あの、ちょっと仮面ライダーの話になりますけど、ファイズも、なんですか、癖であの左手ピッて振るじゃないですか。
ああ、やりますね。
ねえ、あれがかっこよくてね。ぐーたらくポカーンですね、これ。
ん？今パピコ食べてます。ギャバンとか出るんですか？
ギャバンは前のですね。
あ、でも出たんですか？
出
たね。今適当なこと言ったんですけど。
振るって言おうと思ったら。
あの、
出たのあるんですか？
一個前の戦隊の方の映画が、うん、あの、戦隊 VS ギャバンみたいな感じのやつで。
ギャバン一人ぼっちなんですか？
いや、なんか、なんて言うんですか、あの、一個前の戦隊が海賊だったんですけど。
あ、はいはいはいはいはい。
それで、なんか、それ捕まえに来たみたいな感じで、あの、宇宙海賊 VS 宇宙刑事みたいな。
はあ、あ、なるほど、よくできてんな。
よくできてますね。
うん。
あの、他に戦隊で警察のもあって、
うんうん、
それとの、なんかちょっと、話があの本編であったん で、一応その海賊的なやつを見逃してもらえるみたいな感じになってたのになんでっていう話だったんですけど。
ギャバは見逃さねえで。
結局なんか悪者の仕業でそういうなんか敵対関係になってたみたいな。で、あの、ギャバンの人って戦隊もやってるんですよね。二、
う
んうん、つぐらい。
おー、ほうほう。
中の人ってことですか？
変身前の人
が。ほうほうほうほう。
バトルフィーバーとデンジマンかなんかだったと思うんですけど。
すげえ古くね。
で、あの、それの全部中の人で出てきたんで。
3
人並んでて、あの、その海賊サイドの人が、同じ顔じゃないこれって言ってるっていう。
あ、すごい。
区別つかないって。 で、なんか本人たちもよく似てるって言われるみたいなこと言ってて。
めっちゃ薬できますよね、薬。
はい。うん、
そうか、じゃあデカレンジャーとかとあれか。
あ、そうですね。が本編でその話があって。
なるほど。デカレンジャーをね、俺もちょっと見てましたよ。あれでしょ、あの、指令みたいなのが確かドーベルマンか犬なんだよね、確かね。
そうです、そうです。
わあ、懐かしいなぁ。やっぱりぐーたら先生もね、特撮といえば。
何ですか？
ぐーたら先生とよく言われてました、地元ではね。
そうなんですか？
うん、そうなんですよ。
だって特撮のことなら何でも聞いてくださいよ。
やっぱり、
うん。
うん、知ってた、やっぱり、
ね。任して。で、次行きましょうよ。
うん、そうだね。
はい、うん。はい、ということで、皆さんも、桃への手紙、それから、あの、藤宮さんが見た特撮の映画、名前なんて言うんですか、
はい、あれ、なんだっけ。スーパーヒーロー対戦でいいと思います、多分。
スーパーヒーロー対戦。
はい。
桃屋の手紙とスーパーヒーロー対戦。
うん。
見ていただけたら、感想ください。個人的に。よろしくお願いします。
個人的になの？ヒーロー対戦の感想も君もらっていいの？
ああ、そうかそうか。藤宮さんにね、リプ飛ばしたりとか。
なるほど、ね。
していただければ。はい。はい、ということで、78回目ですか。
うん。
本編、行ってみましょうか。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。始まりました生グラジオ第78回目。パーソナリティの藤宮ガールと、
生草坊主と、
グータラボーイ。
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通をもとに田舎の片隅であーだこーだ語るポッドキャスト配信ラジオです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
うちなんか笑うとこじゃないよ。
普通だよ。
普通よ。面白いことも言ってないからね。
じゃあ今週のランキングをお願いします。
はい、生草さんです。
高いな今日は。はい、そのままね、そのままお願いします。
くそ、ソースはメディアクリエイトさんから配色してます。
はい、
第5位
引く。
3DS モンスターハンタートライ G ロコ版含む、うん、第4位 DSP 第2次スーパーロボット対戦Z 再生編。
いいですね、その名前。
3DS、スーパーマリオ、3D ランド、闘魂版含む、第2位、3DS、コード・オブ・プリンセス、第1位、3DS、ファイアーエムブレム、覚醒となってます。突っ込んでくれないんですね。
いや、すごい面白いです。
あの、なんていうんですかね、都会の人が勘違いして田舎のなまってるのでこういう風な感じなんでしょみたいな、
あ、うん、
テンプレート的ななまりですよね。
うん、
そんな、
今すごい面白かったです。
やめろ、やめろ、そういうこと言うの。
はい、今週のランキング。4月16日から22日のランキングですね、
う
ん、
そうですね。
1位かファイアムブレム、
うん、
売れてるみたいですね、これ。
3DS これね、売れてますね、うん、初週24万2000本。
うん、
うん、お値段はね4800円ということで、
うん、
大変お求めやすい。
ファイアムブレムってお二人やってます？なんか思い入れあります？
うん、私はちょくちょくやってますね。
藤宮さんは？
やったことないです。
おー、なし。
あら、
僕もなんかファミコンかスーファミあたりでしかやってないんですよね。
あー、スーファミだとそれがトラキアとか。
いや、もう名前忘れちゃいましたね。
うーん、そうかそうか、うん、
でやっぱシミュレーションじゃないですか、
うん、あ、そっか、ウーダラ君は比較的シミュレーション苦手なんですね。
そうですね。それよりもやっぱり2位ですかね、コード・オブ・プリンセス、
うん、うん、
これもうちょっと売れてほしかった気がする、
うん、ゲーム内容的にももうちょっと火ついてほしかったですね、
うん、
まあ、あの知らない人に説明すると、まあガヒーって言われてますよね、
うん、
ガーディアン・ヒーローズでベルトアクションというべきか、
はい、
うん、でまあ、レベルアップの、ね、要素もあって、うん、アクションなんですけど、まあ、ただね、いかんせん売れた本数が2万本いかないと、
うん、もうちょっといくかなと思ったんですけどね、
まあ、3DS のソフトで、まあ、他にそのファイアーエムブレムも出てるんですけど、同じ仕様に、
はい、
ファイアーエムブレムが値段4800円に対してコードオブプリンセスが6900円、あ、6090円か、
うん、
やっぱりちょっとね、2本並んでたら、あ、高えって思っちゃうでしょうね、これ並べられたら。
そうですね、
全体的には安いんですけどね、
うん、スパロボ Z なんかよりは全然安いですよ。
スパロボで7330円だって、うん、
PSP で7300円ですよ
ね他にその日に出てるのは、
9位
超リッチたまごっちのプチプチお店っち、
なんか
似たようなタイトル何回もあるぞこれな。なんとかお店っちとかってなんか他にも聞いたことあるよな、たまごっちで。まあいいか、
まあ何でもちつければいいと思ってるんじゃないですかね。
なるほど、これが5040円、 3DS のソフト比較的安いっすね。
そうですね、まあ、だからこそ手つけやすかったりとか、
やっぱそう考えると子供向けとしてはちゃんと合ってるんでしょうね、狙いがね。
だって基本任天堂ソフトって4800円から5800円、そこら辺ですもんね。
そうですね、ポケモン、うん、あ、これ DS か、まあ、それでもやっぱそれぐらいの値段で頑張ってくれてますからね。コードオブプリンセスね、皆さん興味あればぜひぜひちょっと触ってみてほしいんですけどね、
うん、
まあじゃあお前が買えよって話はなるんですけど、
勝てない、
勝てないな。
そうか、
うん、まあ、他にねやっぱりこうやりたいっていうかやらないといけないみたいなソフトがね山積みであるんでそれこそ FF13 なんて買ってきたのにまだ封開けてね
今やり始めてますよ FF13 買い戻して。
ね、そうでしたね、またライトニングさんに会いに、
う
ん、
そうですそうです。で、昔のセーブデータ見たら2年前でしたね、2年前のちょうど、今のゴールデンウィーク中でしたね、やめたのが。
ということは生グラジオ始める直前ですね。
そうだ、
あ、生グラジオのせいでじゃあやめたんだよ多分。
そうかもしれない
そうかそうか、
久々にやってます。
あ、白騎士だよ多分。
あ、
やり始めたの
あれか
白騎士を3人でねやろうって買って、うん、いやークソだなっていうところから生グラジオ始まりましたから。
ああそうだった、
ライトニングさんかわいそうに、
うん、左遷ですよね
まあまあね、また、
はいはい、
この子はプラチナを目指して頑張るでしょうから、うん、
はい、
それも期待ということでね、
はいはい、
はい、じゃあということで、今週のランキングでございました。
ん、今週のファミ通です。
はい、
生草さんお願いします。
はい、今週のファミ通ですね、まあ、表紙にもドドンと書いておりますけども、カプコン大特集。
うん、
こりゃもう生グラジオといえばカプコンとセガの名越さんでしょう。
そうなんですね
そうでしょ、
わかりました
そうなんです。
なるほど、
生グラジオといえば、
はい、
バイナリードメインなんですけど、
うん、
今週ですねファミ通の前半の方にカプコンの特集が
まあいろいろ載ってますわな。
ね、数ページにわたって、一応カプコンのビッグタイトルを、総力特集、うん、6タイトルね、書かれて、まあそれが一つがロストプラネット3。
はいはい。
バイオ6。
うん。
ドラゴンズドグマ。
うん。
ストリートファイタークロス鉄拳。
はいはい。
アイルでパズル。そこははいはいって言わないんですね。それから、重鉄器と。
なるほどね。
あ、このタイトルがですね、うん、はい、ファミ通で書かれておりますよ。
うん。
でね、今回は何の話を、どこを取り上げるかというと、
うん、
まあ、バイオに関しては、バイオ6出るあたりで、ね、またドドンとお話ししたいなと。でまあ、今、オペレーションラクーンシティというのが4月に出たんですが、それもプレイ中ですので、まあ、そんな話もいずれ時間をとってね、どんだけクソ、はいはい、クソかっていう話をまたしようかと思いますけども。
もう確定じゃないですか。
今回ロストプラネットについてね。
あ、3。
ちょっと、そう、お話ししようかなと。
はいはい。まあ、ついに発表になりましたね。
そうですね。
うん、
制作してるっていう話も全然出てこずに、
うん、
突然、実は作ってまーすみたいな、
はい、
でここまでできてまーすっていう形なんですけど、うん、今回、まあ、ロストプラネットのシリーズについて、まあ、一時期、プレステ3でも2が出たので、ちょっと盛り上がった時期はあったんですが、
はいはい、
まあ、いかんせん、ちょっとね、まだ作り込みが甘いというか、
うん、
僕とグータラ君もプレイしたところで、ああ、残念だなぁと思うところがあったためにですね、
はい、
もしかしたら最近プレステ3とか Xbox 始めた人は、うん、ロストプラネットシリーズを知らないかもしれない。
なるほど。
うん、ということで、まあ、ちょっとロストプラネットシリーズについても、まあ、ささささっとお話をね、させていただこうかと思うんですけども、
はい、
このロストプラネットっていうのはですね、カプコンから発売された、サードパーソンシューティング、
うん、
三人称視点の、シューティングゲームでして、
はいはい、
で比較的なんていうんですかね、ロストプラネットの特徴の一つが、まあ、ワイヤーアクション、
うん
うん、プレステ3のコントローラーで言えば三角ボタンかな、Xbox ではまあ Y ボタンですけども、そこを押すと、こうピシュッとワイヤーが出て、
はい、
で、それが壁であったりだとか、天井にガツッと当たると、それをこう、ピョーっとそこまで飛んでいけると。
はい。
で、それで、こう、敵からの攻撃、逃げたりだとか、
うん、
天井にぶら下がりながら敵をやり過ごして、背後から狙って撃つとか、そういうちょっと、ロストプラネット独自のアクションのある。
うん。
うん、タイトルででしてね。
海原かわせ的なね。
そうそうそうそうそう、うん。あれはルアーでしたけどもね。
はい、はい、
うん。今回その、ワイヤーアクションでいろいろとまあできると。で、まあその他に、バイタルスーツという、まあロボット的な、ものに乗って戦うこともできたり。それから武器もいろいろとこう、SF チックなね、その、実弾だけじゃなくて、レーザー兵器だったりだとか。
そう、溜めて撃つ。
そうそうそう。ありますね。スナイパーライフルのビームライフル的なものがあったりだとか。
はい。
で、そういうので、まあ、基本的にはチームデスマッチ、それからサバイバルとか、いろいろまあモードがあるんですけど、まあ、極寒の地で、ね、戦うという、
うん。
これはシリーズ通してあるコンセプトなんですけども、まあ、惑星エデンというですね、もう氷に閉ざされた世界で、戦う作品でございます。
ほうほう。
うん。で、ワンはその惑星エデンというところが開拓されていって、で、主人公が、その赤目という、AK という敵がいるんですけども、赤目という名前の AK と、まあ、戦うお話。で、2が、それから、何年か年をまたいで、まあ、何十年とかなんでしょうけど、この惑星エデンが爆発しちゃうよっていう。滅びちゃうよっていう話でしたね、確かね。
ストーリー覚えてないですね。
最低だな。ちょっとね、近未来っぽくなりましたよね、確か。
うん。
うん、で砂漠のステージなんかもありましたもんね、確かね。
ありましたね。
うん、うん、でじゃあ3はどの話だと、これがですね、その1の世界観からさらに前、
もっと前、
そうそう、本当にその惑星エデンというところを開拓する時のお話が語られると。
なるほどね。
うん、で今回ですね、その前回今までの作品であれば、その特徴の一つであったバイタルスーツというロボット今まで出てましたけども、
うん、
今回はユーティリティリグというバイタルスーツまで出来上がる前の作業用ロボットですね。
なるほど。
バイタルスーツは完全に戦闘を意識した作りになってるんですが、このユーティリティリグというのは工業用重機、
うん、
これに乗って戦うと。
ほう。
で前まではそのバイタルスーツというロボットは使い捨てだったじゃないですか、
うん、
壊れたら次の日乗っちまえみたいなね。
でしたね。
で今回のやつはユーティリティリグという工業用に関してはもう自分の愛知として大切に乗れと、
うん
うん、でそのパーツいろいろ入れ替えたりだとかしてカスタマイズしていく要素があり、でもちろんロボットから降りたら普通のサードパーソンシューティングとしてもプレイできると。
なるほどね。
そういう作品なんですよ。一応いろいろとその今回コンセプトアートであったりだとか、まあ、画面も出てるんですけども、まあまあ今までのロスプラから大きく外れてはいないなというイメージです。
うん、
うん、でロストプラネット2は確かにオンライン周りがねちょっと残念で、北斗ぐーたらくんで生グラジオでもったいねえなーって話をした覚えがあるんですが、覚えてます？
覚えてます覚えてます。
あ、覚えてます。
うん、あのゲーム内容とかは本当に良かったんですけどね。
うんうん、
うん、オンライン周りがすごい不便だったんですよな。
部分がうまくいったらコープとかもね結構楽しめましたし、うん、まあ大味なところは確かにありましたけど、
うん、
それでも日本製のファーストパーソンシューティングとかサードパーソンシューティングの中では出来はかなりいい方だと思うんですよ、
うん、
なので今回のサードでオンライン周りとかそういう部分がどこまでちゃんと作ってくれるか、
はいはい、
これにちょっと期待したいなと思ってるんです。
うん、
うん、
あのままだったらおいまたかよって思っちゃいますね。
もうそうなるとロスプラのシリーズについていく人はもういなくなるでしょうね。うん、
やっぱねいくらゲーム内容が良くてもそのシステム周りとかちょっとした不便って結構ストレスって溜まってっちゃうと思うんですよね。しかも繰り返し繰り返しじゃないですかオンラインって。
そうですね、
うん、だからその度に同じ引っかかりがあるってなると、うん、慣れちゃえばいいんでしょうけどね。うん、
なんか例えば今回先ほどオペレーションラクーンシティがクソだと私言いましたけども、
うん、
オペレーションラクーンシティは対戦に入るまでその対戦が用意スタートとなるまでが、
はい、
結構ロード長いんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、で多分それは僕プレステ3版やってるんですけど、
はい、
特徴の一つでそのオペレーションラクーンシティって普通はプレイヤー対プレイヤーが戦うじゃないですか、
うん、
でその間に NPC そのノンプレイヤーキャラクターとしてもうマップ上にゾンビがうろうろうろうろしてるんですよ。
おお、
リッカーとかで、うん、多分それをキャラクターを読み込む時間はかなりかかってるんでしょうね。
ああ、なるほどね。
うん、
ははは、
対戦者だけじゃなくてそういう NPC キャラクターがいっぱいいるから、
うん、
それも同時に読み込むためにかなりの時間を要してると思うんですけど、これね毎回対戦するごとに読み込むわけでしょ、
うん、
だからねそれが単純に同じ嫌なことがずっと繰り返されるからすごいストレスなんですよ
やっぱり。
うん、例えば1回2回で済む、
うん、
ストレスであれば、 いいんですけど、毎回毎回これやられると、
うん、
すごい不便っていうか苦痛ですね。
うん、
例えばグランドセフトオートも一番最初ゲーム始めるときはローディング長いじゃないですか。
長いっすな。
けどあれはゲームを始める1回目だけじゃないですか、毎回。
うん。
立ち上げて、ゲームを立ち上げて、ゲームをプレイするまでで経験する1回だけなので、
うん、
あそこロード長くてもそんなにそんな気にならないんですよ。
そうですね。
うん。
うん、
けど対戦1試合ごとにローディング長いのはね、どうかと思うんだ。
うん。確かに。
うん、なので、そういう部分がね、かなりちょっと頑張ってくれないと、せっかくロスプラっていい世界観だと思うんですよ。
うん。
日本のこういうシューター向けのゲームで、今のところこうやって続いてる作品ってあんまないじゃないですか。
はい。
バイオハザードだって、本編のね、例えばこれから6出ますけど、本流の方なんて、オンライン対戦には向いてない操作性であったりだとか、ゲーム性だったりするわけでしょ、う
ん、そうですね。
うん、そんな中でこうやって対戦もちゃんとできるオンラインシューティングゲームっていうのはね、
うん、
純国産ではほとんどないので、
うん、
ぜひロスプラには私頑張ってほしい。
あと僕個人的にもですね、ロスプラは他の FPS や TPS と違ってちょっと遅いじゃないですか、キャラクターの動きが。
あ、そうですね、動きがね。う
ん、だからそれによって僕酔わないんですよね。
うんうんうんうん、
ロスプラ3は、
はいはい、
長時間やらない限り、
うん。
なので、やっぱりこれはね、個人的にもね、頑張ってほしいですね。やりたいので。
他の、例えばコールオブデューティーだとか、
はい、
バトルフィールドみたいなゲームを後追いしないでほしいですね、
うん。
ロスプラに関しては、自分たちの作り上げたものを自信持って、うん、さらに磨いていってほしいですね。
うん。
ロストプラネットは体力ゲージがあるシューティングゲームなので、
そういえばそうだったっす。
そうそう、コールオブデューティーとか、バトルフィールドはヘッドショット一発で、チュンパタンみたいな、誰かしらもパパンパタンみたいな感じでしたけど、ロスプラは結構ね、ツタタタタタタタタタって打ちながら追っていかないと死なないみたいな。
はい。
感じなのでね、
うん、
初心者もすぐ死ぬっていうことはあんまないので、
うん、
まあ、グレネード投げられてすぐ死ぬんですけど実際は。それでもね、ロスプラは私期待してます。
はい。
何せ Xbox 買うに至ったゲームの一つですからね、ロストプラネットやりたいっていう。
うーん、
これとデッドライジング、
ああはいはい、
をやりたくて Xbox 360を買いましたので、うん、どちらもカプコンですね。
ああ、いいじゃないですか。
やっぱ生グラジオ、ほら、カプコンを大事にしてますから。
そうだったんですね。
うん、感じてたでしょ、藤宮さん。感じてないようだね。
うん、だって僕だって初めて知りました。
牛太郎くんはね、あれよ、潜在的にね、カプコンを愛してる、ね。
愛してた。
俺は知ってた。
あ、そうですか。
ただ、うん、言うのも野暮だなと思って。
なるほどね。
だってほら、ね、例えば、友達の女の子とさ、喋っててさ、
はい、
お前、A ちゃんのこと好きなんだろうって言うのは野暮じゃない。
野暮ですわ。
ね、
うん。
いろんなこと今言わなくていいでしょ、みたいな。
なるほど。
それと一緒よ。言っちゃったけど、結局俺。
うん、
言っちゃったけど。
うん、一緒なのかどうかもよくわかんないですけど。
まあまあまあまあまあね。
はいはい。
うん。ロストプラネット3。
うん。
まあ、期待してる期待してるって言ってる割に、まだムービー見てないんですけどね。配信になった。
まあでも発売が2013年初頭ですからね。
うん、まだまだ先ですよ。
まだまだ先なんで。
しかも正直今のムービーがそのまま本当のゲームに反映されるかどうかなんて、わかりませんからね、
うん、
カプコンは、いきなりガラッと変更変えますからね。
うん、
この人たちバイオ2でやってますから、そういうこと、
うん。
逆を言えば、今がムービークソに見えても、
うん、
ガラッと作り直してくれるかもしれない。ね。
はい。
うん。という話でしたよ。
なるほど。
伝わったかな、カプコンの素晴らしさが。
まあ、カプコンのというよりも、まあ、
ロスプラ3の話でしたね、うん。まあまあ、いいんです。そんなことは。
うん、
ロスプラもどうでもいいんです、本当は。
ちょっと待って。
次。デビル様なソウルハッカーズ。
ああ、そっちですか。
発売ですよ。ダマグラジオといえばアトラスでしょ？
ちょっと、ええ
、何？なんか俺、問題発言でもしたかい？
もう一回言ってください、今。
ダマグラジオといえば、
うん。
アトラスですよね。
多分ね、あの、本編入って、
うん。
1、2分ぐらいの時にはね、
うんうん。
多分ね、カプコン。生グラジオといえばカプコンって言ってるはずなんですよ。
誰が？
なんか、ちょっと僕の知り合いでいるんですよ。
あ、そんな、トンチンカンなこと言うやつがいんの？
いるんですね。生グラジオといえばカプコンだって。
バカじゃねえの、そいつ。生グラジオといえばアトラスでしょ
う。うん。じゃあ、今回の、まあ、巻き戻して聞いていただければ、うん、それが誰かっていうのがわかりますんで。
お、楽しみにしておく配信を、うん。
よろしくお願いします。
うん、編集は俺だからどうにでもなるぞ。さあさあさあ。まあ、あながち、間違ってませんよ。生グラジオといえばアトラス。なぜなら、生グラジオ比較的この3人、アトラス作品は結構触ってますよね。実は。
実は。ね？
でしょ？グータラ君も。
そうですね、クリアしたかどうかって言われると、
うん、
してない方が圧倒的に多いんですけど、
まあ、アトラス作品はしょうがないよ。クリアに至らないのはしょうがない。
そこ触ってますね。
でしょ。
このソウルハッカーズも確か途中までやってるはずです。
おお、藤宮さんもね、アトラス作品は。
そうですね、触ってるだけなら。
なるほどなるほど。クリアが至らなくてもしょうがない、アトラスは。僕もね、アトラス作品触ってますもの。クリアしてませんけど。
全員じゃないですか。
いや、いいよね、このポジション。いいな、生グラジオらしいよ。だって、ねえ、アトラス作品かなりの数触ってんじゃないかな。女神転生シリーズももちろんそうですし、僕と藤宮さんはアバタールチューナーも触ってるでしょ。
はい。
で、グータラ君と僕で世界中やってますもんね。
はいはい。
藤宮さんも世界中やりました？
世界中やったことないです。
あ、いいよ、世界中。まぞくて。難易度が半端じゃなくまぞくていいよ、う
ん。え、そんなに難しいんですか？
きついですね。
初めて出会ったボスは、ほぼ全滅すると考えていいよね。あと、魔法を本当使わないと、ザコにも全滅させられるぐらいの難易度ですね。
さすがアトラスですね。
さすがアトラス。もうね、こびないもん。もうフロムソフトウェアみたいだね。で、この 3DS でデビル様のソウルハッカーズが、まあ、リメイクと、とうとうね。今まで最初はまあ、セガサターンで発売されて、これが1997年。で、1998年、翌年、プレイステーション版も発売と。で、この、デビル様のソウルハッカーズって、この作品がかなり、こう、なんていうんですかね、世界観が人気というか、
うん、
ファンが多くて、まあ、ペルソナも世界観的にはすごい人気なんですけど、これのアンソロジーコミックとかも出ましたもんね。
お
ー。ソウルハッカーズ、うん。それからペルソナもそうでしたけど。
うん、もうペルソナは出てそうですけどね、
うん。うん。設定資料集なんかもね。まあ、女神転生関係は設定資料集よう出てるんですけど。まあ、その中の人気作、デビル様のソウルハッカーズが 3DS でリメイクと。
はいはい。
で、最初はね、この記事を見て、あ、じゃあ生グラジオで話そうと思って、皆さん、ソウルハッカーズ、思い出なんかありますかって聞こうかと思ってたんです。
うん、
思ってたんですけど、
うん、
よくよく考えると自分にその話題が降りかかってきた時に喋ることがないので。
はいですか。
うん、触れるのはこれ以上やめとこうかなと思うんですけど。どうですか。僕は火傷したくないの。
僕も多分そんなに、てか、そもそももう、もうできないですね。
藤宮さん、いける。
そんなには。
よし、やめよう。はい。あのね、ファンがいっぱいいると思うんですよ。アトラスって。
うん。
で、さらに、このデビル様なソウルハッカーズはすごい人気。中途半端なことを言ってさ、ツイッターとか、iTunes の感想で、
うん、
にわか、みたいなこと書かれたら、
はい。
生グラジオの存続に関わるでしょ？
まあ確かに。
もうバレてると思うけど、だからね、触らない。
はいはい。
これ以上は。ただ、楽しみだよ、と。
いつでしたっけ、これ。
8月。
8月30日。
うん。
なるほど。
実はですね、僕と、ぐーたらくんと藤宮さんだけで、なんていうんですか、配信してないところで話してることですけど、アトラスについて一回特集やりたいねという話をしたの覚えてます、う
ん、覚えてます、覚えてます。
はい。
うん。なので、このデビルサマナーソウルハッカーズが発売される頃には、その特集やりたいですね。
そうですね。
うん。
うん、
私も。
一個ぐらいクリアしときたいですね。
そうそう、アトラスの作品ちょっと私今買い集めてるんで、古いやつから新しいやつまでね。なので皆さんもちょっと、生グラジオの3人で、アトラス作品のお話をしますので、お楽しみにということで。
はいはい。
はい。
なんとかクリアします、
はい。うん、頑張りましょうね。
はいはい。
ぜひぜひね。はい。じゃあ最後もう一つ。これね、さささっと終わりますけど。いやー、ファミ通ね、やりおるわ。
なんかありましたっけ？
まだね、ファミ通にはね、ユーモアというものが残ってた。
あ、
あのね、皆さん、真剣ゼミってご存知ですかね？
うん。
藤宮さん、真剣ゼミってわかりますよね？
昔やってました。
お、やってた。
はい。
あのさ、真剣ゼミってなぜか登録もしてないのに勝手に冊子が来て、中にあの絶対合格する漫画があったじゃないですか。
はい。
一回挫折して絶対合格する漫画。
はい。
それがね、まあそれがっていうか、それのモロパクリの漫画がファミ通に今回冊子で載ってるんですよ。
冊子でですか？
そうそうそう、あの小冊子で、ちょうどさ、ページの、一番真ん中あたりなのかな、これファミ通の。
そうですね。
のところにあるんです。まあ、テーマは、スターホークっていう、小木さだミックスの小木さんとか、バカを休み休み言うポッドキャストの小渡郎さん、安太郎さんがドハマりしてた、
はい。
ゲームなんですけど、それについての、まあ、なんていうんですか、レクチャーみたいな感じで、一応スターホークで差がつく春、ダイナミック戦闘バカ式、イケてる合格体験機ってね、もうこれ完全に真剣ゼミですよ。それのモロパクリのね、漫画が載ってます。まあ内容は、あれなんですけど、多く溢れるほどのものではないんですけど、この心意気ね。
うん、このパロディよく考えたなと思いましたね。
うん、ファミ通は死んでなかったよ。うん。
ちょっと面白かった。
神風長田、頑張ったわ。褒めて使わす。そう、ほんで、真剣ゼミの漫画読んでた？
まあ、読んでましたね。
で、
実際やりてえなって思ってましたもんね。
あ、真剣ゼミね。
うん。
はいはいはい。
俺も赤ペン先生に注意されてって思ってたんですけど。
うん、
やっぱりね、まあ、月いくらってかかるわけですし。
そうですな、
うん。なので漫画読んだだけでしたね。
これ女の子版と男の子版あるんですよね。真剣ゼミの漫画って。
ああ、そうなんですか、あれ。
うん。
うん、
だから僕、例えば僕と藤宮さん、ぐーたらくんが同い年でも、多分読んでた漫画はちょっと内容が違うんですよ。
おお。
だから、
そうですか、
そうそう、女の子は、比較的女の子の がやりそうな部活の話とかが多かったらしくて。
え、でも普通に男の子主人公の漫画とかも
来てましたよ。
はい。
そのバスケ部とかさ、例えば野球部、バレー部とかさ、はい、あってもさ、なぜか吹奏楽部だけねえんだな。男の方には。なんだろうね、その部活、自分の部活が題材にされる喜びみたいなのね。
はいはい。
結局味わえなくて、真剣ゼミとは共感できずに、喧嘩別れしたわけですけど。藤宮さんとか、ぐーたらくんはあれでした？部活やってるやつ載ってました？漫画。
僕、中学校、バスケットやってたんで、なんかそれなりのはあったような気がしたんですけどね。
でしょ？ちょっと恋も勉強も成功しちゃう話でしょ？どうせ。
そう、そうなんですよ。なんか、で、その頑張りを見てた女の子が遠くで見てて、頬染めて、みたいなね。うん、
で、同じ高校に合格みたいな、
ね。そうです、そうです。
バカ言うなって話だよ。バカ言うなと。
まあ、本当そうですよね。
おぉ、うん。藤宮さんどうでした？
私は、美術部だったんで、全然触れられることなく。
あ、そう、文化部に優しくないよね。
そうですね。基本的に運動部ですよね。
ね。運動部ばっかり。文化部だって辛いのに。まあまあ、まあ、真剣ゼミの、ね、話題はこれぐらいにして。マスターホーク、ね、発売されます、5月10日。この真剣ゼミの小冊子気になる人は、急いで、書店に、もしくはコンビニへ。
こっちらっと見るだけでもいいですよね。
うん。正直立ち読みで十分です。うん。っていうか、むしろその小冊子の、なんていうんですか、雰囲気さえつかめ、
そうです。
内容はもうどうでもいいので。うん。まあ、という話でした。
はい、
はい。はい。ということで、まあ、今週のファミ通は、ロストプラネット3発表。それから、デビルサマナーソウルハッカーズの発表。そして、真剣ゼミの小冊子。文化部は触れられずというお話でございました。
はい、ありがとうございます。
エンディングです。
はい。
お便りお願いします。
はい、今回お便り2通いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
1通目、お名前ダーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダーさんからメッセージ本文、おっさんアマレコレポート第2弾来ましたね。
はい。
ミッション1、地下墓地奪還作戦。B7 でミサイルに撃墜されました。5回チャレンジしてやっとクリアできました。心が折れそうです。以上。
ありがとうございます。
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 ダーさん、5回じゃまだまだやで。
あ、そんなレベルなんですか。
正直5回じゃまだまだやで。
これからやで。
これからが本番なんやで。はい、ということで、2通目行かせていただきます。
はい。
お名前ネオアレジさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。初めての方ですね。
そうですね。アレジって聞いたことあるな。
ジャンアレジですか。
ジャンアレジでした。そうだそうだ。
F1 の、
はいはい、
後藤久美子と結婚しましたね。どうでもよかったですね。はい、うん。はいって言われちゃいましたけども、はいはいはい。本文、初めましてネオアレジと申します。いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
先日タコラジさんの放送の中で生草さんがトライアルズエボリューションをやられており、大変早いと伺いました。大変早いと伺いました。
一回言ったな。
はい。大変早いと伺いました。もう触れてくれませんね。私も HD、これはトライアルズ HD で前作にあたる作品ですけども、うん、私も HD に引き続きエボリューションをプレイしておりましたが、 私の箱フレンドはほとんど、モンスターハンターフロンティア専用機となっておりますので、
もったいない、
は
い、
うん、完全ウォッチプレイ状態です。
うん、
そんな私のためにフレンド登録していただけますでしょうか。プレイのモチベーションがグッと上がって大変助かるんですが、いかがでしょうか。こちらの状況としてはミディアムは最終の、ギガトラック以外はなんとかゴールドメダルが確保できました。
おお、
これからが本番というところですが、 HD を知っているだけにプレイ前から心が折れそうです。
うん、
長文失礼しました。これからも放送大変楽しみにしておりますということでした。
はい、野原さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これでタコラジさんでトライアルズ HD のご紹介を、はい、HD じゃないか、エボリューションの紹介をしたときに、
うん、
生グラジオの生草さんが、
うん、
ダントツでみたいなね、お話をされてたんです。
なるほどね。
うーん、
はいはい、生草さんは早いと。
あ、もう遠い昔のことじゃん
日本昔話的な
うーん、もうわしは1位の記録が何もないんじゃ
でもあのね、生笠さんだってもうガンガン早いんですよね。早いんですけど、
うん、
一人だけね、ちょっとぶっ壊れ性能を持ったプレイヤーさんがおりましてですね、
うん、そうじゃの正直いかれておるの、あの人は
その方とフレンド登録させてもらってるので、
うーん、
まあ、なかなかね、記録を塗り替えることができないと。
そうなんですよ、うん、2週間ぐらい前ならな、鼻高々だったんですけど4日間プレイしたいだけで記録全部抜かれとったんです罠さんに
入っちゃった
でもね、
うん、
これだけは言える、早いのは罠さんだけじゃない。
はいはい、
ぐうたら先生が半端じゃねえんですこれね、
ちょこちょこやらせてもらってますね。はい、
あれですよ、その僕はね、その比較的他のポッドキャストの方々にフレンド登録しましょうと、こっちから働きかけてるので、うん、フレンドさん結構多いんですよね、ポッドキャストやってる方々でも。
はい、
ぐうたら君はどちらかというと、まあ、自分からはあんまり積極的には言ってないじゃないですか。
そうですね、受け身の方が圧倒的に多いですね。
ね、
一緒に、まあ、そういう機会がないっていうのもあるんですけど、そうそう、
一緒にプレイした時に、うん、あ、じゃあフレンド登録しましょうっていう形じゃないですか。
はい、
だから皆さんはね、七死闘というぶっ壊れ性能のね、頭のおかしいタイム出す人とフレンドになってないでしょうけど七死闘っていう人はね、全ステージクリアしてますからね、この人も、うん、僕のフレンドさんでも全コースクリアしてるのはその七死闘っていう頭のおかしい少年だけですよ
あ、そうですか。
何を隠そう、七死闘はぐうたらくんだ
ありがとうございます。
そうね、いや正直さ、
はいはい、
トライアルズ HD の時代から、
うん、
僕とぐうたらくんはずっとね、一緒に僕ん家でこう、それこそほぼ徹夜のように、
徹夜でやってましたね、
夢中でやってたじゃないですか。
はい、
で僕がもう眠いから寝ると、
うん、
ぐうたらくんあとは任したと言ってね最難度のステージをぐうたらくんに放り投げて、
はい、
起きたらぐうたらくんがクリアしてたというねもうそういうことも何回も経験してるから僕は知ってた、うん、正直ぐうたらくんにはかなわないということをただ、
はい、
彼はまだそんなにフレンド多くないポッドキャストの人たちと、
そうですね、はい、
ということは、
うん、
みんなにはぐうたらくんの記録が出ない、
うんうん、
つまり比較的私の方がまだ早いと認識されるね、
はいはい、
この作戦で行こうと思ってたよ
なるほど、
うん、でも、
はい、
和田さんという人が半端じゃねえんだ
いやー、ワナさんすごいですね。
ワナさんはすごいですよ。
うん。なんかこの前、チラチラっと見たんですけど、ほぼ、全コース1位取ってるんじゃないですか今のとこ。
僕の、
そ
うですね、フレンドさんは。
イージーミディアムあたりだったら。
はい、はい、全部ワナさんです。
そうですよね。う
ん、全部ワナって書いてます。
うん、
ワナ。ワナ、ワックスって書いてます。いやー、なんか、とりあえず HD って、
はい、
IHD じゃない、エボリューション、まあ、トライアルズシリーズと呼ばせてもらいますけど、うん、まあ、序盤の方はタイムアタックじゃないですか、完全に。
そうですね。
いかに、操作ミスをなくして、ほぼパーフェクトな走りをするかっていう楽しみ方ができるでしょ。
はい、
で後半の方は、うん、ノーミスなんていうのはもう頭の本当おかしい人しかできませんので、
うん、
いかにその難易度の高いアトラクションの部分っていうかその、何ですか、チャレンジする、うん、
障害物という
か、そうですね、障害物を超えるかというゲーム性に変わるわけですけど、うん、僕は比較的そっちの方が好きなんですよ、
うん、僕もそっちの方が好きです、う
ん、何回ミスしてもいいけど難しいところを超えるみたいな、
はい、
でうっかり僕がタイムアタックの方に今回ちょっとね頑張っちゃったんです最初、うん、
はいはい、頑張ってましたね。
そうそう、頑張ってたじゃないですか。
うん、
だから、ほんの1日だけですけど、そのフレンド中全1位をミディアムまでは取ってたんです。はい、
うん。
そしたらですね、すげえ、眠れる獅子を起こしてしまいましてね、私は。うん。それからは、あとあれですよ。正直、トライアルズ HD じゃない、エボリューションを起動するのが怖いですよ。どんどん超えてくんだもん。
いや、本当に皆さん、本当に、オン繋げれば繋げるほど記録縮まってますからね。
すごいよ、本当に。だからね、ネオアレジさん、ぜひ僕もフレンド、もちろん大歓迎なんですけど、今、ぐーたら先生とね、一回、フレンド。
ああ、そうですね、よろしくお願いします。
なっていただいて、
うん、
ちょっと、タイムの方ね、ぜひぜひ、はい、やっぱりその確かに自分より速い人がいるとモチベーションって上がりますよね、
うん
うん、あ、可能なんだ、タイム縮めるのと思いますね、
はい、あと何クソってなりますからね、
なりますね、
うん、
地味にね、男たちが向きになってやってますから、
やってます。
藤宮さんもどうですか、バイク
とりあえずご一緒、
もうね、ブイーンっていう音だけですよ、一日。テレビから流れるのは。
まあまあ。
ブイーン、ブイーン、わー、ブイーン、あーっていう音だけですよ。
あと爆発音とかね。
そう、ブワーっていう。で、あとはプレイヤーが、うわーなの、うーなの、おーなのようです、大の大人が。
うん、
こんなゲームないですよね、本当に。いやーね。もし、ネオアレジさんがツイッターをされているのであれば、僕とグータラ君どちらもプロフィールのところにアカウントを書いてますよね。
はい、書いてます。
書いてますので、ぜひぜひそちらの方を確認していただいて、まあ、フレンド登録でも何でも、ボボンと
入
っていただければと思います。
はい、うん、
一応僕に関しては、ブログの方に、生草実績と言って、実績、どんだくらい撮ってるかっていうのが表示されてるはずなんですよ。
はい。
それ確認してもらっても、アカウント書いてますので、ね、
うん。
まあ、口で言っちゃうと、KUMN0122 です。ぜひぜひこちらの方にね、フレンド登録。
はい、僕の方もよろしくお願いします。
はい。
うん。
ぐーたら君は七七刀ですね。
そうですね。
口で言おうとするといつもこうスペルが分からなくなる。
そうです。だから今やめておきます。そうですね。ツイッターもしくはメールの方でまたこちらにいただければね、こちらの方から申請もできますので。
あ、そうですね。うん、アカウント教えてもらえば。
そうですね。
うん。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
一緒にエボリューションしましょう。
ということで。
はいはい。
お便り、ニツ、ダーさんと、ネオ・アレジさんから、
いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
生グラジオは、メールまたはブログにて、ご意見、ご感想をお待ちしております。検索は、生グラジオ。ブログ URL は、http:// amaguradio.caesar.net です。こちらのメールフォームにてお待ちしております。またツイッターアカウントも取得しています。 ID は生グラジオです。こちらのリプララ、
リプララ
こちらのリプライやダイレクトメッセージでもお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
リプララ。
キキララ。
リプララ。キキララ。さあ、
終わり
ないか。
終わりです。
他にないのか。ロスプラ。
あ、なるほどね。うん、プリキュア。
作画崩壊。検索してみてね。はい、ありがとうございました。
終わりです。
はい、終わります。